夢物語ドリーマーズストーリー。
はい、番組の後編では夢物語と称して、いろんな方の夢をお伺いしております。で、先週から成田智也さん、マドラー株式会社の、はい、社長でもあり、エゾ財団の団長の成田さんに、来ていただいております、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
先週お話をお伺いしたのは、トヨタ時代に幼少期からの広く世界を見たいという思いのもと、東大に行って、でさらにトヨタの人事でいろんな活躍をされ、で、アマゾン側っていうところでの、発起というかがあってというので、そこから、なんて言うんでしょう、今の成田さんにつながるお話に行くと思うんですけど、その手前までを先週お伺いしたというところで、今週はその続きをぜひお伺いしたいと思ってますので、よろしくお願いします。
お願いします。
すぐに北海道に行ったんですか？
いや、最初は本当に何も決めずに辞めちゃったんで、いやマジでみんなに聞かれるわけですよね、お前辞めてどうすんだよみたいな、どんな事業プランがあるんだ、ビジネスモデル言ってみろ、俺が何とかしてやるみたいなこと言われて、いや何もないっすみたいな何も決めてないっすみたいな、何にもつてないし、でもとりあえず辞めて、なんか自分で何かをなせる人間になった方がいいなと思ったんで、とりあえず辞めて一旦東京 の、友達ん家に居候させてもらって、でなんか親にも言ってなかったんで辞めたことで、なんかしばらくは東京で、いわゆる興味あること、まず何をしようかも決めてなかったから、とりあえず何ができるのか、今までは広く言ってたけど、もうちょっとこう、広くっていうのがそのグローバルに広くっていう意味だったんですけど、なんかもっと職種的に見て広くって言った時にも、例えば自分が独立して気づくと、ウェブデザイナーっていう人がどんな仕事してるかとか、司法書士の方がどういう仕事されてるのかって、サラリーマンの時ってあんまり分かんなかったわけですよね。年金どれくらい払ってるのかとか、なんか社会保険がとかって分かんないのを全部なんかこう手探りで全部始めるわけだから、なんかうわーみたいな、めっちゃ楽しいってなってたから、でとりあえず東京でいろんなそういうことを経験しながら、まずはその例えば堀江貴文さんに会いに行こうとか、落合陽一さんに会いに行こうとか、当時はアップルジャパンの、元スティーブ・ジョブズと一緒に会社やられてた山本健二さんという方がいらっしゃるんです、そういう方とご縁いただいたりとかして、とりあえずだからご縁いただくたびに、もう即イエスマンで会いに行きますみたいな、行かせてくださいみたいなことを言って、で今日は東京、明日は岡山、明後日は島根みたいな生活してて、とりあえず毎日30人ぐらいの新しい人に会って、もうなんか半年ぐらいでとりあえず駆け抜けてましたね、その時は。
それが住所不定の意味ですね。
住所不定で、どこにいるか分かんないけど、とりあえずなんか面白そうなことあったら行って、なんかセミナーとかイベントとかあっても一番前に座って、なんかお話しされるじゃないですか、興味ある方がお話しされてて、で大体そういう時って最後に質問ありますかみたいな時あるじゃないですか、会場の方から質問ありますかぐらいで手を挙げて一番前に座って一番最初に手を挙げるから、運営してる側からしたらすごいこう楽なわけですよ、どうぞみたいになるから、でそこでいや自分成田って言いましてみたいな、もともとこういうキャリアでって言ったら、大体の人はへえすごいねって なって、あ面白いねってなって、ブラジルから辞めて帰ってきたんですよって言ったら、面白いね、で君何してる人、何できる人って言われて、いや何できるんですかね自分みたいな感じでなんかその自己紹介ができないわけですよ、肩書きないサラリーマンって、でなんかそこの戦いをして、いや分かんないんですけど、でも今はこういうことに興味があるんですっていう話したら、いやなんか分かったみたいな話になって、で、そういうセミナーとかイベントが終わっても、その後すぐ挨拶に行ったりとかしたら覚えててくれるから、あさっき質問してくれてた子だよねみたいな、そういうのだったらこういう人いいかもよみたいなのを紹介してもらったりとかしたら、ありがとうございますって言ってすぐ挨拶に行かせてくださいみたいなことをしばらく本当ずっとやってて、で少しずつなんか興味があることを作っていって、最初は東京で ぼんやりその起業した時は東京でスタートアップ作って、うんうん、なんか A から B のちょっとこう最速な何かを作ることによって、うん、まあ、少しシステムをイージーにしたものを作ってエグジットするみたいなのが僕は起業のモデルだと思ってたんですよね、
うんうん、
MA とか誰かに買ってもらうみたいなのを想定してたんですけど、うんうん、そうじゃなくてなんかいろんな人と会っていく中でなんかその地方で活躍している人みたいなところが結構出てきて、
うんうん、
例えば鎌倉で活躍しているあの面白法人カヤックさんの柳澤さんにお会いさせていただいたりとか、この人がすごいキーマンなんですけど、トヨタ自動車の先輩でもありつつ、うん、あの島根県の海士町っていう場所で、うん、風と地とっていう会社を経営されてるあの安倍さんっていう方に、うん、帰国してからお会いして、
うん、
なんか東京で起業するよりも、うん、なんか地方でやって課題に向かってその課題を解決していってビジネスにするっていう方が、
うん、
なんか面白そうだなっていうところを感じるようになってきて、
うん、
でなんかそんな先輩から成田君明日岡山県の西粟倉村って場所に行くけど行くとか言われて、うん、どこっすかそれ、わかんないけど行くみたいな感じで、なんかそのとりあえずイエスマンだからとりあえず行って、うん、そしたらその村って1500人ぐらいしかいないんですけど、うん、30社ベンチャーがあって、まあ、何十億のビジネスやってるような場所があるんですよね。
うん、
なんでそういう場所にご縁をいただいたりとかして、うん、まあ、そういう田舎でビジネスに立ち向かうっていうところが、うん、実はその社会課題、先進国である日本、うん、社会課題がたくさんあるっていうのを、
うん、
それを社会課題解決先進国にしたら、
うん、
ものすごいこうパワーがあるじゃないかっていうことで、うん、じゃあ僕は東京じゃなくて、まあ、岡山とか島根にもご縁はいただきましたけど、
うん、
でもそういう意味では北海道でやりたいですっていう話になって、うん、東京ではなく、
うん、
北海道に戻ろう、うん、でその時に自分の出身地の隣町で大きな地震があったんですよね、
うんうん
うん、北海道胆振東部地震っていうのがあって、
うんうんうん、
で当時は僕はブラジルでそれこそ辞めて帰国する2週間ぐらい前だったんですけど、
うんうん、
まあ、自分の今地元にも実家にも両親いますし、
うん、
でそういうのを含めて、なんだろう、北海道で、やろうっていうことで、うん、今いる厚真町っていう場所とご縁、うん、被災地になった厚真町っていう場所でご縁をいただいて、
うん、
この場所で起業しようと決めたんですよ。
うーん、じゃあ、まあ、かなりそのいろんな人と会った中で自分の、まあ、やりたいことというのか、うん、進む道みたいなのが見えてきてということだと思うんですけど、うん、なんか
そうですね、
うん、その中でその地元に戻ろうというようなのはその震災があったからなのか自分 の, この育った場所に何かこう貢献したいみたいなそういう思いだった。
なんかその地方でどこかその東京以外のエリアで、うん、起業するって時に、うん、まあ、リアリティあるのは、うん、じゃあ地元でしょっていうところは、うん、まあ、一つありますよ、ね、
うん、
でそれと合わせてその震災があったっていうのもありますし、うん、まあ、地元だって地元から近いっていうのももちろんあるんですけど、
うん、
あとその行政の方がものすごいこう前向きな場所なんですよ、
うん、
企業、まあ、ローカルベンチャーという言い方もするんですけど、
うん、
そのローカルで起業する人を求めているみたいなところがあって、
うん、
でこんな震災でボロボロなにもかかわらず、
うん、
なんか新しく人を受け入れて、
うん、
なんかもちろんすごい判断だと思うんですよ。こんな時にとかっていろいろあるんですけど、
うん、
でもなんか前向いていくためには新しい力が必要なんだっていうところで、
うん、
そのローカルベンチャーっていう仕組みを、
うん、
もう一回やりたいっていう話をしてきた、
うん、
されていたので、
うん、
そこに僕はそのジョインさせていただいて何か貢献できるのであれば、
うん、
ちょうど僕は今、うん、会社作ろうとしているタイミングなので、
うん、
何かお手伝いできればっていうところで、
うん、
まあ縁があったので北海道の厚真町っていう場所で今会社作ってここもそうですけど、
はい、なるほど。その中 で,
じです、ね、
そのマドラー株式会社ができてきてと。
そうですね。
じゃあその課題っていうのが見えて、まあ、そういうコミュニケーションの中で見えてきて、
うんうん、
じゃあそこを事業にしようみたいな、うん、そういうアプローチだったんですかね。
そうですね。あとはその それこそ自己紹介が全くできなかった自分がいた時に、うん、僕はプログラマーでもないし、うん、デザイナーでもないし、うん、何のエンジニアでもなかった時に、うん、文系って本当そんな感じなんですよ。何ができるのって言われたら調整ぐらいしか言えないんですよね、みんな、
うん、
っていう状況じゃないですか、うん、基本的なその文系サラリーマンって、
うん、
だけどそんな中でずっともがいて、うん、自分の自己表現がようやくできるようになったことが、
うん、
自分ってあそうかと、なんか例えば大企業も経験してるし、うん、ベンチャーも立ち上げるし、
うん、
都会の良さも知ってるし、
うん、
地方の魅力も知ってるし、
うん、
ベテランって高齢者の方々にもアプローチできるし、
うん、
一方で若者のこともよくわかるみたいな感じで、うん、その分断されてるコミュニティっていうか、うん、分断されてる概念を飛び越えてこうかき混ぜられる存在になれるなっていうところが、
うん、
自分の得た結論だって言語化できた内容だったんですよね。で、自分のやりたい世界もそういう意味でなんかその都会の良さも知ってるし地方の魅力も知ってる中でだけどお互いがこう相入れないようなものになってるものを、
うんうん、
もっといいとこ取り合って、うん、一緒になんかできるような仕組みを作った方がいいよねっていうところで、
うん、
こう境界を越えて世界をかき混ぜる存在になろうっていうことで、
うん、
マドラーっていう会社にしようっていうことで言語化できたんですよ。で、そのマドラーっていう会社の箱の中でいろんな事業をしていこうっていうので、
うん、
なんか地方に課題が山積しているけどもそれを解決するパワーとかテクノロジーっていうところをうまく利用しようってことで、うん、今だったらモビリティミーツコミュニティっていうモビリティをコミュニティの移動を出会いの場所にしようっていうコンセプトで、
うん、
田舎の交通問題を解決するようなサービスを今作っていたりだとか、
うん、
ほっとけない道っていう北海道をほっとけない人たちの集まりなんですけど、
うん、
北海道をもっとこう面白いチャレンジとかワクワクとかを入れるようなもので元気にしようっていう仕組みを札幌ビルさんで作らせてもらったりだとか、
うんうん、
なんかそういうことで北海道になんか北海道とか厚真町っていう場所に新しいチャレンジとか新しい刺激を入れつつ逆に例えば大企業に対して、
うん、
今までだったらこのままじゃやばいから、
うん、
今までだったら良かったものだけどもその世界が変わってきた中で新しいことをしなきゃいけないっていう時になんかその地方とかその現場とか、うん、そのフリーランスとか自営業とか、
うん、
ローカルで活動している人たちの魅力ってものすごいあるわけじゃないですか、
うんうん、
だけど、大企業は一つの、ただの部品みたいになっちゃってるのをもっと現場に来て、うんうん、チャレンジするようなスキームを作っても面白いよねとかっていうと、うんうん、なんかその仕掛けたりとか、
うん、
なんかそういうこういい価値観の交流ができるようなプロデュースポジションとしての人がいなかったんで、
うん、
そこのポジションを僕ならできますよっていうところも含めて、
うん、
事業開発をしたりとか、
うん、
だからサービスを実際に作って運営するところもやりつつ、
うん、
ここの場所も実はそうなんですよね、
うん、
ここはもともと布団店なんですよね。空き家で15年ぐらい使ってなかった布団店をこういう感じで今リノベーションして、
はい、
みんなが集まるコミュニティスペースを作ってるんですよね。
へー。
ここには町内の方々も町外の方々も、
うん、
道外の方々とか、うん、いろんな人たちが集まって、
うん
高齢者の方がも来るし、
うん、
小学生とかも来るし、
うん、
一方で起業家も来るし上場企業の社長も来るような場所になってるんですよ、ね、
だ
からそこがこうごちゃ混ぜに混ざってコミュニケーションして、
うん、
みんなでなんだろう夢語ったり、
うん、
悪いこと企んだり、
うん、
なんかもっとこんなことしようぜみたいなことを言う場所にしていきたいなっていうことで、
うん、
去年から作らせてもらってでこれが町の中心部にあるんでそこがハブになりながら、
うん、
新しい事業街と名前出たりとか、
うん、
新たな関係性が構築されたりとかっていう場所になってます、う
ん、まさにマドラーされてる
場所です。マドラー、混ぜ混ぜ
、はい、
混ぜ混ぜ屋さんです
ごいなもう一つそのエゾ財団の方は、
はい、
それもネットワークをいろいろ作った結果なのかなっていうふうに勝手に推察
してるんですけ
ど、そちらどういう感じ
ですか？はい、エゾ財団も北海道戻ってきて1年ぐらいそういう活動していって、
うん、
なんか若いコミュニティとかをどんどん作っていってたんですよ。ほっとけない道はこの若い挑戦者とかが思いドリブンで新しいことやりたいみたいなことを話するんですよね、
うんうんうんうん、
で それをあの乾杯ファンディングってあのビールを飲めば飲むだけそのお金の一部がそのチャレンジに募金されるっていうような仕組みを作ったんですよ。札幌ビールさんを飲めば飲むだけ、うん、北海道の挑戦が推進されるっていう座組を作って、うん、であのやってたりとかして、うん、そういう思いドリブンで若い人たちがこうガッて盛り上がる場所を作りつつ、うん、一方でさらになんか北海道のでポテンシャルはある可能性はある、うん、自然は豊かだ飯は美味しい、うん、だけど儲かってないみたいなところがあったんですよ、うん、ずっとやっぱ経済的にはまだまだだったりとかするんですけど、うん、その経済をにコミットしたスキームを作ろうっていう話を僕の一世代上の、うん、その上場企業の社長軍団がいるんですよ、
うんうんうん、
でその方々が一つ北海道の経済コミュニティを作ってられてて、うん、でそこの方々 の、まあ、そのある方に声かけてもらって、うん、あの成田君一緒にこういう北海道経済にコミットした組織を作らないかっていう話をいただいて、うん、でぜひやらせてくださいっていう話で、うん、北海道の経済にコミットしたコミュニティを作ろうっていうことで、うん、あのエゾ財団っていうのを去年の6月に作らせていただいたんですよ、
うん、
でそこではあのメディア事業でまずはその物事を知らなきゃいけない、うん、北海道のことを知ろうと思ったら、うん、あの日経新聞の北海道面か、うんうん、あの北海道新聞さんか、うんうん、ないしもうそれぐらいしかもう、うん、あとはなんかテレビ局の情報とか、うん、東京とか行ったりとかしてもなかなかこう北海道でどんなことが起きてるのかってことを、うんうん、あんまり分かんないんですよね、うん、やっぱり東京で起きてることをメディアが取り上げたものを逆輸入みたいなところにしかならなくて、うんうん、そこをもっとあの地元からなんだろうかっこいいものある意味だからニュースピックスみたいなノリで、うん、あのメディアを作ろうということで、まあ、ローカルなニュースピックスみたいな位置づけなのか分かんないですけど、うんうん、あのかっこいいクリエイティブなあの映像とか写真とかも使いながらの発信で、うん、北海道で起きているさまざまなシーンを取り出したりとか、うん、ビジネスマナーとしてビジネスとして知っておかなきゃいけないことだとかっていうことを、うん、あの発信するメディアを立ち上げたりとか、うん、あとその教育仕組み教育事業としてあのエゾオープンスクールということでオープンスクールもう組織人から地域人へってキーワードで、うん、今まで組織で縦割りでずっと研修していたんだけども、うんうん、あのここから必要なのって越境人材で、うん、いろんな人とつながっていろんな人を知ってる、うん、あの民だけじゃなくて官のことも知ってるとか、うん、その主婦の方も知ってるし学生のことも知ってるみたいな、だからいろんなところにつながりを持ってる人の価値がこれからこの、うん厳しい時代でオープンネットワークとか叫ばれている中で、
うん、
オープンイノベーションとか言われている中だったら、うんまあ、必要だとされた時に、うん、なんかそこに対してアプローチできる人材をどんどん作っていこうということを、うん、あのオープンスクールエゾオープンスクールっていう概念で、うん、あの北海道のことを、まあ、北海道のことのみならず最先端のことをみんなで勉強し合えて高められる組織を作ろうっていうのを、うん、あのやっていたりだとか、
うん、
なんかそんなことをやりながらあの北海道を元気にしようっていう仕組みを作ってますね。
へえ、じゃあもうそのマドラー株式会社とは違うアプローチだけどやはりいろんな人がかき混ざるような
数
になるんですかね。
そうですね。まあはい、基本的にそんなのは全部そんな感じで、うん、かき混ぜ屋さんでやってます。
いやでもそのまさにその越境人材っていうところでいうとかき混ぜ屋さんがいてかき混ざれる人がいるいないと、うん始まらないと思うんで、その意味がすごく重要、ね
う
ん、なんだろう大切なあの役割を担われてるなっていうのはすごいひしひしと感じましたね。
いやありがとうございます。もういろいろそうですね、うん、こういいところみんないっぱいあると思うんです。僕がすごい大事にしてるのが、うん、そのリスペクトで、うん、全ての人にはすごい可能性があると思っていて、うんうん、なんかそこをこういかに上手に、
うん
まあ、取り出すっていうのは変ですけど、うん、消失化させてあげるっていうか、うん、まあ、つながって、で、見つけて、つながって、うん、あ、面白いじゃんってなる支援をいかに作れるかだと思うんですけど、うん、そこを個性を潰しちゃうっていうよりは、うん、その、没個性ではなくて、いかにこう、だから田舎町ってめちゃくちゃそれが面白くて、うん、付き合わなきゃいけない人の、ダイバーシティがすごいわけですよ、
うん、
おじいちゃんもいるし、うん、役場の人もいるし、うん、地元のドンもいるし、うん、商工会のボスもいるし社会福祉協議会もいるし、うん、学生もいるし、うん、若いママさんもいるしっていうところで言うといろんな人たちとつながんなきゃ、うん、 ことは進まないような状況なんですけど、うんうん、彼ら一人一人にものすごい魅力があって、うん、ものすごい人生のバックボーンがあったりとか、うん、ストーリーがあるってことを、うん、いかに面白く、うん、なんか他とつなげられるかっていうことが大事だと思ってて、うんうんうん、そういう場所を例えばこういうコミュニティスペースもそうですし、うん、そのモビリティミーツコミュニティって、うん、車の中が出会いの場所になるから、うん、車の中で、なんだろう、僕が翼さんを迎えに行ったら、うんうんうん、で例えば A 地点から B 地点まで30分の移動があったりとかすると、うん、その間に絶対こう、うん、なんか翼さん最近どうすかみたいな話絶対するじゃないですか、うんうんうん、でこれが初めましてでも、うん、何してる人なんですか、うん、とか、うん、今何されてるんですかみたいな、うんうんうん、あ、じゃあ今度私と一緒にこういうことしませんかみたいな話になってとかするわけじゃないですか、うんうんうんうん、それっておじいちゃんおばあちゃんでもそうで、だからこの間面白かったのが、うん、なんかある88歳のばあちゃんを運んでいたら、うん、なんか今僕畑事業もやってて農業もやってるんですよね、うん、で馬耕ってわかります？馬で畑を耕すっていう、あ、はいはいはい、いわゆるなんかこう映画とかで出てきそうなやつをリアルでやってるんですよ、うん、今、はい、それがめちゃ面白くて、あ、北海道ならではじゃないですか、はい、でやってるっていうのをやったら NHK に取り上げてもらって、はい、でそれを見てたおばあちゃんがなんか、うん、わあ見たわよ成田くんみたいな言ってもらって、うん、私もね昔はねやってたのよって言って、うん、やっぱさすが88歳のおばあさんだなと思ったら、うん、カラフトでって言うから、え、カラフトっすかみたいなカラフトみたいな、そうなの、私3年間カラフトいたのよみたいな話されて、めちゃくちゃ面白いっていうか、僕らってゴールデンカムイぐらいしか知らないわけですよ、うん、あんまりね、うん、なんかリアリティないんですけど、うん、でもいや、そういう話すごい面白いっすみたいな話したら、うん、そうなの、こんな話が面白いのみたいな話が結構ザラなんですよ、じいさん、じいちゃんばあちゃんもそうだし、うん、若い人たちもそうなんですけど、うん、一人一人に本当リスペクトを当ててスポットを当てると、うん、スポットライトを当てると実はものすごいこう、うん、なんか魅力的なことがよくあるんだなっていうのをなんかこうスムーズに取り出せるビジネスとしてやれるといいなと思って、うん、なんか過疎地だからって厳しい状況をめちゃくちゃ言われるんですけど、うん、実はポテンシャルの塊だっていうことで、うん、むしろそのちっちゃい人数って零細企業かもしれないけど、うん、一方で前向きになったらベンチャー企業だと思うんですよね、うんうんうん、だからその前向きな人たちが集まれる場所をどんどん作っていって、うん、でみんなでなんかこう刺激し合っていくと、うんうん、ああなんか元気な街になってきたなってなると、うんうんうん、その魅力があって他からも例えばなんか興味あるからちょっと遊びに行っていいですかみたいなことが、うんうん、まあ、ただ出てくるような場所になってくるっていうところをやっていくと、うんうん、自利品なその地方創生じゃなくて、うん、前向きな価値設計ができると思っているので、うん、なんかそれができると田舎町だとしてもなんか最強の街になってくるんじゃないかなと思っていて、
うんうんうん、
でそこに僕が大企業とかベンチャー企業とかテクノロジーとかっていう文脈をどんどん今、うん、輸入して、うん、いいとこ取りをして、うん、みんなで高め合えるって場所を作りたいなと思って、
うんうん、なんかもう今お話聞いててそっちの画面に入り込みたいというかもう行きたくなりましたね
本当にいやいやもう最高っすよ、ここ、
うん、行きたい、めっちゃ行きたいですね
だって飯もうまいし広いし、うん、
ですよね、
静かだし自然豊かだし、うん、人は温かいし、うん、でも必要だったら東京に1時間半、うんうんうん、新千歳空港までここから30分なんで、うんうん、そしたらで1時間半で飛んだり行くんで、はい、まあ2時間半とか3時間あれば、うん、まあ着くかなって感じです。
じゃあ愛知から東京行くのとそんなに変わらないか、もしくはそれより近いぐらい。
変わんない、うん、そうなんです。
なるほどですね。今すごいいろんなお話ししてもらって、もうなんていうかやりたいことにあふれてるかと思うんですけど、特にこの後、はい、さらにこういうことをやっていきたいなみたいな、うん、そういう展望みたいなところってありますか？
うん、そうですね、まあ、今の話の延長線上にはなりますけど、うんうん、まずは今世の中に1741の基礎自治体があるんですよね、うんうん、47都道府県1741の自治体があって、うんうん、まあ、これから過疎化、少子化、高齢化進んでいくのはまあ、トレンドとしては間違いない中で、うん、どういうビジネスでブレイクスルーできるかっていうのって非常に大事だと思っていて、うん、逆にでも僕らがこうやってローカルスタートアップをやろうとしているのは、 このめちゃくちゃ高い解像度の中で、現場のね、ペルソナ設定とかしないで、具体的にこのばあちゃんが困ってるから、これを助けてあげれるっていうところに対して、そのためには、もっとテクノロジーが必要な部分だとかもあるんで、そこは、一方でこっちも勉強しつつ、現場で解像度高くやってたら、まあ、鳥の目、虫の目やりながらで、持ってきて、で、今あるリアルなこの社会課題を、解決できるサービスを作っていって、まあ、その一つが僕はモビリティだとも思ってますし、でやっていくっていうところをやりながら、でも一方で地域通貨とか、そのいろんなものの可能性を考えたときに、この街全体がめちゃくちゃ面白い、このエリア、北海道というエリアが超すごい最先端だっていうフィールドを作っていって、今スマートシティみたいな動きがものすごい、新聞沙汰になりますけど、スマートシティに対し、まあ、と一方でスマートタウンないし、オープンタウンっていう概念を今作ろうとしていて、もうシティの時代よりもタウンでいかにこう自然と人類が共生するかみたいなところとかの、を見せつけられる場所として北海道って最適だと思ってるんですよね。だからそこの部分に一方でもテクノロジーをうまく使える人、全くその原始時代に戻るとか、そのヒッピーみたいに生きるわけではなくて、この社会課題を解決できるそのテクノロジーとかをうまくソリューションを使いつつも、みんなが幸せになれる、人間だけじゃなくて、まあ、SDGs とかも含めて人間動物とかその自然環境、地球に対しても優しい世界を作り得るっていう場所を、まずはブレイクスルーでこのエリアからやっていきたいと思っていて、で、まあ、このエリアというのは厚真町っていうその4500人の場所もそうですし、520万人の北海道という場所もそうなんですけど、で やっていった暁にはここって日本って、まあ、課題先進国だから、これが横展開できると思うんですよね。一つできていったら、まずこの過疎地でブレイクスルーしたことは、横展開していたときには、むしろその世界に対する、まあ、何かしらの参考にもなり得るかもしれないというところであるので、まずは僕はだからこのエリアでなんかそういうことをやりきって、むしろなんか最先端が移動していくような場所にはなってくると思ってるので、でそこにこういろんなテクノロジーとかの文脈でいい感じで融合させていったりとかして、面白い街づくりができたりとか、面白い未来がみんなで作れるといいなっていうところをまずはやりたいですね。
なるほど。いや、なんかもうすごい夢がイメージもできてめちゃめちゃワクワクしてますね。
そうですね。
いや、
そうですね。
ぜひ定点観測をさせていただきたいなっていうふうに思いましたけど、はい、
だからこんな過疎地で実はそこに電動キックボードナンバー付きのやつあったりとかして、なんか普通にふわふわ、でも電動キックボード走っても誰も気づいてくれないんですよ、別にそれ普通じゃないみたいな、普通ってかなん、あ、そうなんだみたいなぐらいの、はい、新しいものだからって何でもいいわけじゃないですけど、いかにこう、なんだろうな、ナチュラルにしていくかっていうのも大事だと思ってるんで、なんかそこのブレイクスルーしていくと、いや、もう目の前も今、ばあちゃんが、85歳ぐらいの時、歩いてるんですけど、なんかやっぱり、押し車で歩いてるんですよね、とことことことこ。で、それ見てもね、まあ、彼らやっぱり、体力あるし足腰強いから、大丈夫なんですけど、それをどう解決していくか、っていうかどうハッピーになって、もし興味持ってもらえたら、それで使ってもらえるかとかっていうのをやっぱやりたくて、だからなんかまずはそういうことをやっていきたいですね。
なるほどですね。いやー、すげー、すごい楽しみですね。
いやー、もうビッグにどんどん、だから今まで広く、浅く広くなってたんですよ、東京行って、トヨタ行って、海外行ってっていうので、わーってやってたんですけど、なんでそんなローカルにコミットしてるのって言われると、次は広く浅くじゃなくて、狭く深くのフェーズだと思ってるんですよ。だから、どう生きるかとか、どういう生活をしているかとかも含めて、食べ物を何食べてるかとか、どういう生活をしているか、なんかそういうところにフォーカスを当てていくと、そこも広い世界なんですよね、言ってみれば。エリアとして広いだけで価値はなくて、もっとこう、 コミットして深くいくと、うん、ああだからこの八百屋さんこういうことなんだとか、うん、ああだから農家の人ってこういう苦しみがあるんだとか、うん、だけどこういう楽しみがあるんだとかっていうのが解像度がめっちゃ爆上がりしてるんですよ、うん、今だから、うん、そこから見えて自分の今までのキャリアとか発想でなんかお役に立てることがないかなっていうことを探してビジネスにしていくってことがなんかやりたいですね。
なるほどですね。いやもうちょっとさらに話をいろいろと深くなっているところもお聞きしたいですけど、まあ、ちょっと時間もありなので最後、はい、その例えばもし告知だとかあとは何ていうんですかね、多分その成田さんの行動力に圧倒される方が多々いると思うんですけど、そういう人に向けて何かメッセージとかあればお願いできたなと。
そうですね、うん、まあこんな話をエゾ財団とかは毎日してて、うん、なんかみんなでこう高め合っていこうっていう風にやってるんで、うんうん、まあもし北海道に興味ある方がいたら、うん、ぜひご連絡いただけたらっていうのと、うんうん、でもこれ北海道たまたま僕が生まれ故郷北海道だから北海道でやってるんですけど、うん、各地で起きてることだと思うんですよね、うんうん、コロナなかったら鹿児島に今日僕実はいる予定だったんですけど、鹿児島でもそういう取り組みやられてますし、うん、京都でも秋田でも、うん、まあ、本当いろんなところでやられているので、なんかそういうことに関心を持ってもらえるといいかなっていうところとかありますし、うん、あとなんかどうなんですかね、まあ、僕が言えるほど僕は何もまだできてないんですけど、とりあえずやっぱりスモールスタートでアクションすることに限りますよね、うんうん、なんか行動しないと、うん、動かないんで、うん、やっぱり、まあ、トヨタからもいろいろ学ばせてもらった自責ですよね、他責じゃなくて自責で、うん、他人の責任じゃなくて自分で、うん、動くっていうことが圧倒的当事者意識を持って、うん、自分の人生一回きりだから、うん、なんかやりたいことをやっても誰も怒んないから、うん、まあ、怒る人いっぱいいるんですけど最終的にね、うん、明日死ぬかもしれない中で、うん、そんななんか周りのことだけ気にしてもしょうがないと思うんで、まずは自分で決めて行動する、決めれなかったら決めるための手段を、決めるために必要な情報集めをするための行動をするというか、なんかその何でもいいからとりあえずスモールアクションで、そのアクションの仕方ってメールを打つとかメッセンジャーを送るとか Facebook 申請するでもいいですし、なんかそういうことから全てが始まるというか、ことだと思うので、うん、とりあえずいや俺は企業勤めでどうのこうのだとかそんな関係なくて、うんうんうん、なんかそんな中でもやってる人いくらでもいるフェーズになってきてるので、うん、とりあえずなんか行動するのがいいのかなというところでは思いますね、うんう
ん、
はい。
じゃあもし成田さんに連絡取りたい、北海道のこと知りたいっていう場合は、まずはあれですか、 Facebook 申請ですか？
あ、そうですね。まあ、Facebook で申請していただいても結構ですし、うん、マドラーとか、エゾ財団とかの、その、問い合わせフォームとかで連絡してもらってもいいですし、うん、まあ、各種 SNS もやってるので、ご連絡いただければと思います。
うんうん、いや、多分お話聞いて、いや、もしかしたら私はもう、ちょっと相談案件があるので、お話したいなと思ってますし、多分、
ぜひぜひ、はい、
そういう、まあ、なんていうんですか、地方の課題といったらちょっと広すぎますけど、うん、まずはきっかけとして興味持ってる、人が何かやるための、うん、まあ、つてがないとか、なんか、そうやりたい思いはあるけど、どうしたらいいか分かんないみたいなところに関して、うん、まず成田さんに聞いてみるみたいのは、一つのアクションだと、
はい、
すごいきっかけになると思うので、ぜひね、はい、そういうアクションをしてもらえればなというふうに思いますね。ぜひぜひ、はい、
お願いします。
ありがとうございます。すごい本当にいろんな話を伺いさせていただきまして、はい、もう大変勉強になりました。
まだなんで、何もできてないです、まだ。とりあえず飛び出して、うん、はい。でも、あれですね、僕、会社作ってちょうど2年なんですよ。うんうん、先ほどついぐらいで。
うん、
で、やっぱりやり続けて、最初本当にその、ブラジルで辞めた時には、大批判受けてたんですけど、最近はやっぱちょっと情勢が変わってきて、うんうん、それこそ日経新聞とかにも取り上げてもらったりとかすると、うんうんうん、なんか歩み寄ってくれてますってか、俺も辞めたいんだけどどうしたらいいとか、なんか一緒にできることないかなとか、うんうんうん、なんかありがたいお声掛けをいただいてきて、うんうんうん、 ぱやり続けたら少しフェーズは、うん、まあ、もちろん変わっていくと思うので、うんうんうん、なんかそこは嬉しいことですよね。そうですね。だから、うん、一緒になんか高め合えていけると面白いなって思ってます、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。ぜひ、じゃあ、まあ、あの、これからもいろいろと交流というか、あの、コミュニケーションさせていただいて、コラボレーションとかもさせてもらえればと思います。はい、
というはい、ありがとうございます。
はい、あの、本当にいろいろとお時間いただきましてありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございます。よろしくお願いします。